死、使命、上ずった生き方に対する反省。人間が勝てないものを持つことの大切さを述べたついでに、使命感の弊害についても述べてみたいと思う。というのは、キリスト者の生き方の中には、この使命感を振りかざすことによって、周囲に甚だしい迷惑を及ぼしても一向にそのことに気づかず、人騒がせな巻き添えも犠牲も正当化するだけではなしに、そうした動きに馴染めないものを排除、攻撃しようとする考え方さえあるように思われるからである。嫌気。社会のため、平和のため、正義のため、確かにそういうことのために人は生きるべきです。しかし、ために、ためにとあまり言われると怠けるわけではありませんが、いささか嫌気がさしてくるのではないでしょうか。この嫌気を何か利己的な怠慢のように思いがちですが、これこそ観念の世界から私たちを解放してくれるものなのです。愛、正義、誠実などの観念は動物と違って人間が持つものですが、時にはそれらに嫌気がさすことが必要です。私たちはそういう観念であまり上ずった生き方をしているのではありませんか。灰色の断層、67ページ。人のためという発想が周りを苦しめる理由の一つは、すべての働きは本来、互恵的関係の中にあるのに、それが自分のためでもあることを見落としているためではないかと思う。例えば、先日私はある障害児施設の収容会で話したが、ある人が次のような感想を述べてくれた。気負いや使命感で生きていた頃は自分の思いばかりでいっぱいで、相手のことなど考えるゆとりさえなかったことに今気づきます。病気を否定し、子供たちと一緒に生活して慰め合ったり、励まし合ったりすることなど考えられなかったのです。人のためという使命感は、おそらく人も生き、また自分も生きるという中でこそ、その意味を持つものではないだろうか。使命感のとどまるべき位置について、次のような断層がある。使命。使命というものは、自ら買って出て担うものではありません。それは、生かされているところで誠実であろうとする構えが、自然に見出し、やむを得ないこととして担い、そして果たしていくものです。それは、何かをするというよりは、担わされる受け身のことであり、避けてはならないとする誠実のことです。簡単に言えば、今ある様を誠実に引き受けて逃げないことです。使命を生きる人には、そういう受け身の誠実さからにじみ出る一種の自然さがあります。おそらく本人は、自分のしていることを、使命などとは考えていないことでしょう。神の風景、162ページ。カルカッタの国書。世界最悪の生活の環境の中で、なぜこんな奉仕を続けるのか。こんな働きは無駄ではないかというジャーナリストの質問に対して、マザー・テレサの実に爽やかな一言がある。あの方が私になせと仰せられたことをしているだけなのです。主イエスは私たちに、しなければならないことをしただけです。ルカ17-10と言いなさいと勧めているが、使命感は人のためというより、むしろ自分自身の必然というところまで身を低くする必要があるのではないだろう。国連事務総長であった故ハマーショルド氏が、人が使命感を探すのではない、 使命が人を探していると言ったが、使命感とは本来そうした性質のものなのだろう。